それではお祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。こうしてご礼拝の恵みに預かることができ、主よ、心から感謝をいたします。イエス様、今日もあなたを拝し、また褒めたたえ、またあなたに祈りを捧げて、神様、主を始めてまいります。私たちの思いを超えたあなたの思い、私たちの道より高いあなたの道を、どうぞ聖書の言葉から私たちにお知らせくださいますように。神様、私たちが祈り、あなたに歌い、あなたを褒めたたえ、そしてあなたからの言葉をいただき、この豊かな会話、豊かな神との交わりの中で力をいただいて、私たちがこの週をまた力強く一歩を踏み出していくことができますように、どうぞ支えてください。この週の半ばで私たちがくじけることがあったり、あるいは倒れることがあったとしても、どうぞ義人は七度転んでもまた立ち上がるとの御言葉のごとく、さらに立ち上がる力をあなたがこの週の初めの日に備えていてくださり、私たちに与え、また蓄えてくださるようにと祈りを捧げます。主よ、どうかこの教会に足を運ぶことができなかったお一人お一人の上にも、主イエスキリストの豊かな慰めがありますように。またご家族やお知り合い、ご友人の中で体調を崩しの方々もいるかもしれません。もしそうであるならば、どうぞ主よ、それらの方々をどうぞ癒してくださいますようにとお祈りいたしますとともに、どうぞ主の守りと、そして平安がその一人一人の周りにありますことを、主よ、どうぞお働きください。ここはあなたのお作りになられたあなたの被造物であり、あなたがご主権を持ってご支配くださることがおできになる主の場所であります。どうか主よ、あなたがどうぞそれらを鎮め、また癒し、平安を与え、慰めて力を与え、立ち上がらせてくださるようにとお祈りを捧げをいたします。どうか神様、先々週かな、8月の7日のご礼拝で、洗礼の恵みに預かられた兄弟がこうして主のもとにこうして召されましたが、私が行ってあなた方のために場所を用意したら、また来てあなた方を私のところに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためですと御言葉を思い出します。ということは、主のおられるところに兄弟がいることを覚え、私たちは神様、慰めを受けますけれども、どうぞ主よ、ご遺族を一人お一人の上に、近くおられる親戚や、また親しかったお一人お一人の上に、主イエスキリストの慰めが豊かにありますようにとお祈りをお捧げをいたします。またどうぞ主よ、集いました私たち一人一人を今日も守り、また御言葉を持って支えてくださるように祈りながら、感謝を捧げ、イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日はルカの福音書の23章から御言葉を取り継いでまいりますが、教会っていうところは本当にいろいろな言葉が礼拝やまた集会で語られます。牧師もまたメッセンジャーと呼ばれる方々も、講談からあるいはその集会の中で聖書を通していろいろな言葉を語ります。聖書から励ましの言葉というものがあったりします。慰めが語られたりもします。見ないで信じることは素晴らしいことですよと信仰を励ます言葉が語られたり、あるいはインマヌエルという言葉、これは意味しているのは神様が一緒にいますよというような素晴らしさが語られたりすることもあります。不幸だ不幸だ、あれもダメだこれもダメだというところで、どうぞ前向きに、主イエスキリストにあって前向きに物事を見て、こうしてあなたはすでに幸いだと言われる、そうした前向きな言葉も語られたりをしますし、 許しや愛や愛することや、また寛大になること、それから与えること、そうしたことが語られたりします。やがて来ます、すべてをリセットしてくださる、私たちの罪も悩みもすべて帳消しになる喜びが語られることもあれば、私たちが信じているイエス・キリストは復活された、死をお受けになったけれども、そこからよみがえられて、命を持ってよみがえられて今も生きておられるという復活が語られることもあれば、皆さん主イエス・キリストにある民は皆、私たちも復活しますという、そうしたなんだか嬉しい言葉や、なんだか楽しい言葉が聖書にはあふれています。そしてそれを御言葉として牧師は、あるいはメッセンジャーは語っていくことでありますけれども、この主イエス・キリストがなされた一番のことは、そしてこの聖書に書かれている一番のことは、そういう私たちの心を落ち着かせてくれたり、ほっとさせてくださるようなことだけではなく、私たちの罪をかき集めるようにして、イエス様がご自分のものにしてくださったということです。新約聖書の中には第一コリントというコリント人への手紙第一というところの5章に書かれていますが、神は罪のない方を、罪のないイエス・キリストを私たちのために罪としてくださったというふうにして書かれています。罪のないキリストが私たちのために罪となってくれた、それは罪のないこのイエス様があなたの罪を負って嘘つきとなってくださったということであります。横領を、不正をした人として後ろ指を代わりに刺されてくださったということです。主イエスがそうした罪を犯したのではない、私たちがした。その罪がしかし何であれ、イエス様はご自分がしたことにしてくださったというのであります。人に対する暴力も、人に対する暴言も、主がなされたことではないのに、主があなたの代わりにしたと言われ、迷惑な人と呼ばれてくださり、主が私たちの代わりに盗人と呼ばれてくださり、主がひどい人間と呼ばれてくださり、それらの罪の一つもないこのお方が私たちの罪をかき集めてご自分のものとしてくださって、そしてその罪の刑罰として十字架刑を受けて死んでくださったのであります。それはあなたが許されて新しい人生を生きていくためであります。それは神様があなたに生きていてほしいからであります。この地上の人生で先ほど申し上げたようなすべての祝福が当てはまる喜びに満ちた人生を生き生きと聖書から来る楽しみを持って生きてゆき、そして死後は滅びないで天国にあってキリストと共に永遠に生きることができるようにしたかったからであります。32節、他にも2人の犯罪人が イエスと共に死刑にされるために引かれていった。イエス様が十字架を担いで歩いて行かれるところです。この時福音書をざっと読んでいきますと、イエス様のお姿が映し出されていきます。この時主は背中にお腹に鞭打たれて、そして傷だらけ、顔は袋をかぶせられて、拳で殴られて、顔の形は変わり、そして見る姿もない。主イエス様のお体はその鞭や暴力によっても元の形には戻らないことが誰の目にも明らかでありました。そうして歩かれるその道のそばを、やはり同じように十字架を担いで二人の犯罪人が歩いていたということです。十字架を負った三人はエルサレム市のその城壁の門を出ろと言われます。そこからエルサレムの外に出ろと言われるわけです。城壁の外は人の住まいはほとんどなく、突然急に何もない寂しい風景が、その野原が広がります。その小高いところ、ラテン語でカルバリアと呼ばれたり、ゴルゴタと呼ばれたりする、意味はドクロという意味ですが、ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけたと呼ばれる出来事が起こりました。もうすでに真っ赤になっているイエス様を高く引き上げて、そしてこのカルバリの丘に立てます。民衆は立って眺めていたと言います。城壁のその城門から遠く離れたところではありません。むしろすぐそばですから大勢の人の出入りがあります。玄関口ですから、スーパーマーケットの入り口と思ってもいいですし、あるいは地下鉄の駅前、ラッシュアワーの時期と思ってもいいかもしれません。祭りの華々しく忙しい時期のその城門の一つです。人々の出入りは激しかった。その中で民衆は立って眺めていたと言います。そして議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。高く十字架にかけられたイエス・キリストのその頭の上には、その十字架の上に看板がかけられた。そこにはこれはユダヤ人の王と書かれていたのであります。そうしたユダヤ人の王とかけられた十字架の死刑を見学に集まる民衆たちの冷たい沈黙の中、ユダヤ人議会の議員たちがヤジを飛ばします。兵士たちも近くまで寄ってきて、キリストのそばで同じことを言います。そしてキリストのすぐ隣で十字架にかけられた犯罪人たちも 残った息をわざわざ使ってイエス様に同じことを言いました。その言葉とは共通して同じことを言った。その言葉とは救い主なら自分を救えだったのであります。人の罪を捨てずに抱えたままでいてくれているキリストです。人と言いましたけど、私のそしてきっとあなたの罪を落とさないように抱えて十字架にかかられている神が、人となられた神が今十字架にかかって自分を救わずに滅ぼすことであなたの身代わりに罰を受けているというのに、あなたの私の罰を完了しようとしているのに、彼らはそんなことも分からず、キリストよ、人を救わず自分を救えと繰り返す。それは詰まるところ、キリストよ、俺の罪を負わないで自分だけを救えばいいじゃないかと言っているようなものですのに、彼らは自分たちが何を言っているのか全く分かっていない。そこで主イエスは祈りを捧げられたのであります。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです、と。ところがこの十字架の時間、その最中で不思議なことが起こります。聖書のマタイの福音書というのがありますが、そこのマタイにも十字架の記事が書かれていて、聖書の中にあるそのマタイの十字架の記事では、なんとこの両端にかけられた犯罪人たちは、その主イエス様と一緒に十字架にかかった二人の犯罪人のうち、二人とも十字架の上で、キリストなら自分を救ってみろと言って、イエス様をバカにしていたことがわかるわけです。けれども、その片方の犯罪人だけが、一体その十字架刑をイエス様と共に受けているそのどの時点で変わったのかは分かりませんけれども、突然変わってしまう。つまりキリストを攻撃するチームから、つまり十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言ったそのチームから突然変わって、するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないかと、キリストを愛する側に移ってしまうという出来事が、この十字架のどこかの時点で突然起こるのであります。お前は神を恐れないのかと、十字架のそのどこかで犯罪人は自分の隣に十字架にかけられた方が両手両足を動かさないままで人類を救おうとしておられるイエス・キリストが人を救うために人となられた神であることに彼は気がついたのであります。お前は神を恐れないのか。さっきまでみんなで一緒にバカにしていたキリスト信仰なんです。さっきまでキリストは弱いと思っていた彼の考えだったんです。さっきまでクリスチャンになる人たちなんて弱い人たちだと思っていた彼の考えだったわけです。 十字架にかかったキリストは弱くて愚かだと思っていたけれど、彼はこのどこかで気がつく、この方こそ神だ、私のために十字架にかかっておられる私の救い主だ、父よ彼らをお許しくださいと取りなしてくださる私たちの王たちの王であるということに気がつくのであります。新約聖書を全部手に取って、集められた新約聖書を私たちは手に取って全部読んでいますから、もうすでに分かっているんですけれども、この犯罪人がそれを分かっていたかどうかは分かりませんが、しかしもしかすると彼も気づいたのかもしれないと思います。自分が今キリストの隣にいるのも、実は全てこの方が、地のもとへが定まる前から実は計画していたことなのかもしれないということ、彼は言います。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。この犯罪人は自分のしたことを知りました、気づきました、思い出したことであります。そうなんだと、私は悪いことをしたんだと、そうなんだ、私は悪いことをしたことがある人間だったと。だけどイエス様、あなたは何も悪いことをしておられないのに十字架にかかっておられる。神は罪のない方を私たちのために罪としてくださった。その御言葉が目の前に広がっているその箇所で、それはすべて私が許されるためだったと彼は気づくわけです。許された私が永遠の命を持って生きるためだったと。そして彼はこう言います。42節、そして言った、イエス様と。彼はイエス様と呼びかけるのであります。これまでね、蔑みの対象であったこの方です。さっきまでね、憎しみの対象であったこのイエス様という名前を、これまでバカにしていたキリスト教を、これまで一度も祈りの中でイエス様と呼びかけたことはなかったけれども、彼は十字架の上で祈りを捧げます。呼びたかったんだと思います。このお方の名前を呼びかけたかったんだと思います。主の名を呼ぶ者は誰でも救われるということを魂が肌で感じたんだと思います。そしてイエス様とこの麗しい名を呼ばせていただきたいと呼びかけています。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと。死を前にして私には分かってきたと。若い時には全然考えてなかったけど、この世界は死では終わらない、神の国とその外がある。そしてイエス様はこのあとご自分の国に王としてお戻りになられることだろう。ああ、どうしようか。もう息が続かない。あと少ししか時間がない。あとどれだけ話せるかわからない。 それで彼は言うわけです。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと。隣で共に十字架にかかった私のことをあなたの心の中で思い出してくださいというのが彼の信仰告白だったのであります。もしかするとこの犯罪人と体験が重なるという方がおられるかもしれない。キリストを笑ったことがある。キリストを信じる人たちっていうのは弱い人たちなんだと口にはしなかったけれども心の中で思っていた。そして自分は自分を救うことができると自分の力を頼りに生きてきた。けれどこの犯罪人は、この彼は自分の考えがその十字架の上でいつの間にか変わっていることに気がつくのであります。これまでの自分の考え方が誤っていたことに気がつくのであります。なんということを神様に向かって今まで言ってきたんだろうかと。私は恐れ多くも神をバカにしていたのかもしれないと。イエス様、自分が間違っていました。そうした信仰の告白やまた姿勢を彼は十字架の上で表していくわけですけれども、でも皆さん、これは不思議な体験です。彼は誰かに言われてそうしたんじゃないからです。自分の心の中から自分に向かって、君は間違っていると教えてもらっていたからであります。私たちもこんな不思議な体験をすることがもしかすると神の恵みにあってあるかもしれない。自分の心の中で自分が作ったわけでもないその思いが、君が間違っていると教えてくれることがあるわけです。自分でやろうとか、自分のために生きていこうとか、自分に素直に正直にとやった結果、人を傷つけて犯罪にまで至った、あるいは人助けをしようとしての犯罪だったのかもしれない。けれど人を救うことなんて人間にはできないのに、それができないのが人間なのに、それも分からず神を演じようとした罪がそこにあった。そして心の中から自分の間違いが気づかされる。君が間違っていると、君は壊れていると。彼は自分が罰を受けるその十字架の上で気づくわけです。あの隣の犯罪人もおかしいけれど、でもこの私も実は母の胎に宿った時からずっと壊れていた。そして自分では治せない。イエス様なんです。イエス様なんです。彼が助けてほしいと呼びかけた相手は、彼が癒してほしいと治してほしいと呼びかけた相手は、彼が御国に入られる時には私のことも思い出してくださいと呼びかけたその相手は、両手が釘付けられて両足も動かない、そんな主イエス・キリストでした。彼が自分の姿を見ると両手釘付けられ両足も動かない。しかし自分を救うために自分にできることは何かないかなと探しても、この犯罪人はいや、もう残っていないことに気がつく。命尽きようとするその時に、一つ善行でもやって自分はそれなりの人間だったなんていうことを神の前で言ってパラダイスに入れてもらおうっていうことさえもうできない、両手両足の動かない犯罪人が気づくわけです。ああ、 ああ矢が尽きたと、ああ刀が折れたと、もう自分を誇って自分を立派な人間だと神の前で思わせるようなものは何一つ残っていない、自分はおかしかったし今もおかしいんだ、自分が罪人なんだ、私が問題だったんだと分かり、彼は自分の腕の力によってではなくて、彼は自分ということを当てにするのではなくて、この方の名前を呼ぶわけであります。イエス様、あなたに御国に入れていただきたい、イエス様あなたに救ってもらいたい、これが彼が十字架の上で突然与えられたイエス・キリストを信じる信仰だったのであります。ある方もそんなふうにしてキリスト信仰に招き入れられた事実を、私のようなものでもこの教会でいくつもいくつも見させていただきました。一番新しかったのは、大きな病にかかられて、そして手の施しようがないという現実にあったある方が私に電話をかけてきてくださり、そしていろいろななんてことのない話をする、その中でご精霊が働いたんだと思います。何の脈絡もない、会話の続きにもならない、私はイエス様を信じますかという問いかけをさせていただいた、会話になってない問いかけでした。前後の文脈と全然関係がない。そしたらその方はしばらく黙って、はい信じますとお答えになって、そしてキリスト信仰を告白された。その後送られてくるメールは、信仰告白の前に送られてきたメールと全く違う内容のメールが送られてきて、感謝しますアーメン、信じますアーメン、今日もありがとうございますアーメンって感謝の言葉が来て、多分音声で入れてたんだと思います。打てなかったんだと思います。音声で入れてたと思います。途中でラーメンが続いてアーメンアーメンだ、これアーメンって言ったんだろうなって思いながら、そのメールをたくさん読みながら、そしたらある時電話の中でね、先生初めて会った時のことを覚えてますかって言うわけです。いや初めて会ったっていうのもちゃんと記憶しているある事件のことは覚えていますって、覚えてますかって、あれ駐車場のことでしょっておっしゃるから、そうですって、ああ先生覚えててくれたんだって言うんですよ。その時にね、駐車場でちょっとしたごちゃごちゃがあった、その時それ見てた方いますけど、一言も謝らなかったその方。そしたらそのトラブルの相手が怒っちゃって、謝らないからっていうようなことがあった。ああこの方謝らない方なのかなって私は思って、で一人の羊と一緒に謝ったわけです。たくさん謝った。そしたらその電話で、先生あの時本当にごめんなさいって、本当にごめんなさいと電話口で謝られて、ああこの方は本当にイエス・キリストをお信じになられて、この方変えられたんだって、そんなふうに思いました。心の中で君が間違ってると教えてくれるのは神の恵みです。神様が信仰を与えてくれるから、あ私が問題だったんだって気づかされるわけです。そしてこの犯罪人は言います、イエス様あなたが御国の位にお付きになるときには私のことも思い出してくださいというわけであります。 そんなふうにイエス様に救ってもらいたい、自分には賭けがある、自分は壊れていた、治せるのはもう人間の腕ではなくてこのイエス様お一人だと信じる者にイエス様がかけてくださる言葉があります。それは誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言ってくださるのであります。私を信じるあなたは救われているということです。主は神の国に、このパラダイスを入り口に私たちを神の国に入れてくださる、その約束の言葉が信じる者には与えられるのであります。さっきイエス様に言った無礼を許していただければ、それだけで御の字のところ、イエス様はご自分を信じ愛し頼る者をご自分の国に入れ、ご自分の民にしてくださる、永遠の命を授け、そして永遠に喜び歩むことができるようにしてくださる。この犯罪人もパラダイスでこのキリストの王国を自分の国と呼ぶことができるようにされて今いるのであります。イエス様のもとに、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためなりと言われる御言葉のごとく、キリストのそばにいますし、そしてキリストを信じるあなたも全く同じなのであります。このメッセージは、これを聞いてキリストをバカにする犯罪人か、キリストを信じる犯罪人のどっちを選びますかというメッセージじゃありません。選ぶことは人間にはできない、選ぶのは神の御業です。そして神があなたを選ばれた、キリストのそばに隣に行けるように準備しておきなさいというのとも違います。人間にはそもそもそんなことはできません。神が永遠の計画の中であなたをそばに置かれ、この教会に導かれたのであります。そしてイエス・キリストはあなたのことを救ってくださる、あなたの罪を許し、あなたの罪を許し、あなたを天国に入れ、永遠の滅亡から永遠の命に移し替えてくださり、クリスチャンになるあなたにこの地上で生きる間ずっと語り続けてくださって、慰めを与えてくださる、一緒にいてくださる、前向きに物事を見ることができるようにしてくださる、許しを教えてくださる、愛を教えてくださる、与えることを教えてくださり、喜びの人生を与え、そして最後には復活を与えてくださる、嬉しい言葉や楽しい言葉が聖書からあなたに注がれ続けるのであります。そしてそのすべての土台は十字架にあります。それはあなたのために、あなたと入れ替わって、あなたの罪を負って苦しみ十字架にかかられた神イエス・キリストがおられるから、その喜びや楽しみがあるのであります。それであなたはもうこれから先神の前で有罪判決を受けることは決してありません。なぜならキリストが有罪となられ、あなたの身代わりに罰を受け有罪となってくださったからであります。あなたはこれから先神の裁きの前で無罪放免が約束されているのであります。アインシュタインの友人でヘンリー・バブーシュという人がいて、その人が一つの話を聞いたんだと言って話をしたことがあるっていう、そうした逸話が残っています。その人が聞いた話というのはこういう話です。防空壕の中で、第一次世界大戦の時期に防空壕の中で 一人の怪我を負った軍人が座っていたというわけです。そして彼はもうその出血の量から長くは生きられないことが本人にも分かっていたし、誰の目にも明らかであった。同じ舞台に友人がいたっていうんです。ところがこの友人はこの兵に呼ばれる前に、兵役に就く前に数多くの間違いを犯し、そして服役したこともあって、そして人生の始まりから苦しいスタートを切らされて、そして犯罪を犯しトラブル続きで、実際に戦争が終わって帰国したらまた牢屋に戻らなければならないという運命の人でした。その防空壕で血を流しながら死につつあるその軍人が、そのトラブル続きの友人の手を握ってぐっと近くに引き寄せます。そして何をしたかというと、自分の首にかかっていた名前と血液型と個人番号が刻まれている認識票のネックレスを首から外して、そしてその自分のトラブル続きの友人の手にしっかりと握らせて、そして言うわけであります。ドミニク、よく聞け、お前はひどい人生を送ってきた、これから先どこへ行っても警察がお前を追いかけてくることだろう、でもな、俺には前科がないんだ、そして俺には犯罪歴もない、実のところ俺には何の責められるところもない、いいかよく聞けドミニク、俺のこの認識票を受け取れ、もう俺にはこれいらないから、そしてこのポケットの中に入っている財布と書類を必ず持っていけ、どこへ行ってもこの書類を持ち歩いてお前は俺になるんだ、人生に何の問題もない俺になるんだ、そして俺がお前になる、お前のすべての犯罪が今日ここで俺と一緒に死ぬから、お前の認識票を俺に渡せというのであります。これと全く同じことをイエス・キリストはこの声の届くところ、ここにおられる私たちすべてにしようとしておられ、そして私たちが犯してきたすべての罪をご自分のものにしてくださいました。あなたになって十字架にかかって死んでくださったのであります。そして何の過ちもないイエス様の清い人生を、まるであなたが生きてきたかのようにしてあなたの手に握らせてくださったのであります。私の矢は尽きた、刀が折れてイエス様に頼りたい、私もイエス様に救っていただきたいと願う人よ、イエス様はあなたのことを救ってくださいました。これを信じる人が信仰者であり、イエス様を信じるキリスト者です。もしそれを心から願っておられるならば、このイエス様の印をつけてこれから生きていきましょう。誰かクリスチャンとしてこの中で主の前にクリスチャンとしてこれから立ちたい、洗礼を受けたいと願う人があれば、誰にも遠慮することなくどうぞ礼拝後私のところに来てください。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私が準備をして何かをしてキリストのそばにいてキリスト信仰を手に入れたのではなく、すべてあなたが私を救うために立てたご計画が成就したことを覚えます。クリスチャン一人一人がどうぞ神が私たちを選んでくださったことを深く感謝することができますように、明日も神に選ばれて神に救われた人間だというそのアイデンティティを忘れることなく、たくましく強く喜びを持って生きていくことができますように、 重ねて祈りますことは、これからキリスト信仰を告白しようとしていた方々や、あるいは今日初めてイエス様のことを聞いた方々の中で、今日イエス様を信じたいと思われた方が、その思いが実は自分の中から生まれてきたものではなく、地のもとへが定まる前からキリストにあって選んでいた神の恵みによるものであることを深くわきまえ、大胆に洗礼の恵みに預かられることができますように。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。